君の声を届けよう、アンカー。ゆる言語学ラジオはポッドキャストの制作から配信まで無料で行えるアプリ、アンカーでお送りしています。アプリストアでアンカーと検索し、今すぐダウンロードしてみてくださいね。
無料ですよ。
ゆる言語学ラジオ、ね、もうずっと出ずっぱりで申し訳ないですけど福田先生に今回も、はい、ゲストとして出ていただいて、第二言語習得論のお話の続きを伺っていこうと思います。
はい、はい、じゃあちょっとこれまでのあらすじですね。1回目のところでその言語を習得する上での意識と無意識に関してのお話を伺いましたね、うんうん、であのこうポチポチボタンを押して単語が出てきて反応が遅れてとか、うんうん、あるいはその規則わかんないですって言ってんのになんか反応を見ると優位に違うみたいな話が出てきました、
うん、
つまり言語を習得するときには意識と無意識があると。で、2回目ではその、バイリンガルですよね、その第二言語を習得した人っていうのが実はその母語の体系にも影響を及ぼしたり、逆に母語から第二言語にっていう相互の関わり合いみたいなお話を伺っていきました、う
ん、意外でしたね。
はい、ということで3回目はどういったお話になりますか。
はい、まあさらにこの認識とか意識のまあ内容ですね、中身、うんうんうん、あの思い浮かべるものっていうのに焦点を当てて、まあ、こう言語を学ぶことによって、どんなことができるようになるのかとか、どんな風に変化するのかとか、そういったところもちょっと掘り下げていきたいなと思っています。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。このゆる言語学ラジオ、僕はファンでたくさん聞いているので
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
こうお二人およびリスナーの方がこう数好きだっていうことは僕は存じてるんです。
数字あ、数字ね。数
これね、認知科学とかやると数って言っちゃうあるあるじゃないですかこれは。
あ、そうなんですか。
数字的な、
だから僕もあの数の発明って言ってたじゃないですか、うん、あれ多分正確に言うと数の発明ですよね。
あ、そうなんだ。
なんかあんまり数の発明っていう言い方より数の発明の方がなんか正確な気がしてたんですけど、もうええやと思って数ってめっちゃ、う
ん、ラジオ的には絶対に数の方が伝わりいいんで数
ってなりましたから、ね、
そう今実際数誰ってなりましたから、ね、
すいません
なんかダメ出ししてるわけじゃない。
研究者あるあるいいんだよな、こういう。
これ面白いですね。
一般人とこう明らかに乖離したこうよくわかんない引っかかり面白いんですよね。
面白い。僕も水野さんもニッチなあるあるがめっちゃ好きなんですよ。
ああ
の日本史 B 履修してたやつあるある開発領主イップスが起こるみたいな
起きがちねあれね。
狭いあるあるすごい好きなんで、
はい、
福田先生の学者っぽい要素もめちゃくちゃ好きです。
そうですね、あのこの後に、うん、全部終わった後に雑談会をね、
うん、
福田先生と
やりましょう。
みたいなと思ってるんですけど、
一番楽しみだわ。
僕が聞きたいのはね、言語学者あるある。
もう楽しみすぎるわ。
あるかな。
ありますあります、絶対。
数とあのまあこう言葉の面白いのっていろいろ、まあ、あのこのチャンネルでもいろいろ出てたと思うんですけど、はい、あの数と空間とかっていうのが関係あるっていうあの研究があったんですよ。
そんなわけないですよね。関係あるわけない数と空間が、ね、
そう全然違うもんですもんね、うん、
なんかそうなんですけど、その例えばですね、こうまあ日本語も、まあ、日本語も英語も、まあ、横に書くときは左から右に書きますよね、
うん、
はい、そういうふうに書いていくと、こう数字並べるときとかも左の方がちっちゃい数字が来て右の方が大きい数字が来るみたいなあの感覚を持ってたりとかするんです。
ああそうだわ、
うん、あでも感覚的にちょっと分かります、
ね、分かります、めっちゃ分かります。
なんか右に大きいのある気がする。まあそういうの言語の影響とかも非常に大きくあるんですけど、
数直線書くとき絶対左から右に書きます、
ね、そうですね、うんうん、それなんか同じのがこの後ちょっと話するんですけど、時間とかもそうですよね。あのなんか例えば時系列表すときに右から左で時系列表すことってあんまりなくないですか。
ない。
だから左から右に書きます
ね、うんうん、きますね、
はい。
もう本当うちわの話で申し訳ないんですけど、はい、カタルシス英文法の時制のやつやった回で、
はいはいはい、
それまだ割と始めたての編集スタッフに動画の編集をお願いしたんですけど、したらなんか右から左に過去から未来になってて、
はいはいはい、
これ逆の方がなんかピンとこないって言って、あそうっすかって言って直してもらったんですけど、やっぱ僕の中にそれありました完全に。
それあのアラビア語圏の人とかだったりしないですかっていう
練習とかが、そうかアラビア語右から左に読みますもんね。
そうなんですよ。
えまさかアラビア語話者は逆になるのか、
そう、ま、それはそういう感じの話をが出てくるんですよ。
あ、完全楽しみになってきた。
これはまあ、いわゆる実験心理学的な実証っていうのは結構いろいろあるんですが、例えばパッと画面に数字出てきますよね、うん、出てきた時にそれが奇数なのか偶数なのか当てるっていう、うんうん、ことをやるわけですよ。
超簡単ですね、
はい、うん、でそういった時になんかこう、まあ、数字なんでその、まあ、マックス10の数字ですって言った時に、まあ、当然10が一番大きくて1が小さい、
うん、
でそういう時に奇数と偶数判断してる時にする時に例えば奇数ですとか左手で判断した時に数字が大きかったら反応が遅れるんです。
嘘
だから小さい数字を判断するときは左手の方が早くなるんです。なぜなら小さい数値は空間的に左にあるから。
嘘。
俺らやったら絶対ね両方
ね、うん、同じ速度でできます、
できますよ、
まあ、聞き手の方がちょい早いかなくらい、
いやもちろんそれめっちゃやってみてえなってほらーとか言って言いたいんですけど、まあまあこれもなんかみんながやってその統計的にガチャンってその傾向としてそういう風になるって話ですから、うん、もしかして違う人もいるのかもしれないですけど、
そのどちらかというとだから傾向があること自体がもう意外なんですよね。
そう
その利き腕とかもだからちゃんとそのなんていうんですか、差が出ないというか、もちろん実験デザインの段階でその消してるわけですよね。
まあそうですね、まあ、利き腕を見た研究もありますけど、
はい、
それよりも大きい効果が得られるんですね。
すごいな、
そんな、うん、
わけわからんな。
そんなレベルでそんなこう影響を及ぼしてるんだっていう衝撃がありますよね。
そうなんですよ、これちゃんと名前までついてるんですよ。スペーシャルニューメリカルアソシエーションオブレスポンスコードって言って略して SNARC でスナークっていう、スナーク効果。
へえ、あそれは覚えやすい、嬉しい、うんうん、スナーク効果、
スナーク狩りから来てるらしいですね。
スナーク
ルイス・キャロルの スナーク狩りっていう詩から来てるらしい。
ちょっと教養がなくて分からなかった、やべえ。
僕も分かんないよ、大丈夫ですよ。
僕もここで「というのはね」って言えればいいんですけど、僕もよく分かんない来てるっていう豆知識、はい
は
い、
出たルイス・キャロルエアップですね。よくあるやつこれ
読んではないんだけど、ルイス・キャロルの引用はねめっちゃあるからね。
よくある。
いや僕今これスナーク狩りから来てるんですよって言ったら、堀本さんとかがわーって説明してくださって、僕がそれですっていう顔してるから
ちょごめんなさい、教養が足りなかった
ハリボテなんですよね。
そんな感じでですね、あるんですけど、まあ、そこから今みたいな実験をもういろんなあれやるわけですよ、
うん、
じゃ抵抗差させてみようかなとか、
はいはいはいはい、
まあ、なんかこういろんなこと やるんですけど、かなり強くこの子からは現れる。
へ
で、しかもさっきちょっと出てましたけど、これはなんかまあ左から右に英語を読んでカナダ人と、その逆の右から左に読むアラビア語を読むアラビア人と、まあ、そういうのを、ん？右から左がアラビアですね。まあ、そういった、こう、人たちにいっぱい実験するんですよ。
うん、
そうすると、その読みの、この方向性と一致するみたいですね。
これ結構すごいことじゃないですか。
衝撃の事実ですね。
たまたま左から右に読むっていう言語体系で育っただけで、
うん、
反応速度微妙に変わってるわけじゃないですか。
そうですね、
要因としてちょっと衝撃的すぎますよね。衝撃
です。でもね、これ僕中学生の時に聞いたうんちくで衝撃受けたんですけど、
はいはい、中学で、
中学で、
はい
はい、自動販売機の一番買われる商品ってどこか分かります？
左上とか。
そうなんですよ、文字読むときに自然に我々左上から読むから左上の商品に一番注目するんですよ。
熱いうんちく入れてきた。
売り上げが全く違うんですって、左上と右下だと。
コーラ、僕コーライメージしたんですよ、コカ・コーラの自販機、はいはい、絶対左上にアクエリアスかコカ・コーラある気がする。
そうなのよ、そうなのよ売れ筋商品をそっち側も販売店側も置くから。
そっか。
で消費者も左上を買うから、僕言われてから自販機で物買うたびにまた左上を押している、なんか負けた気になるんですよいつも術中にはまっている。
僕それ明日からなりそうです、
ね、なります
ね、これ絶対なりそうです、ね、
呪いのうんちく放り込みました今
いやそれでまあこう面白い効果だなって私も思うんですけど、これやっぱりバイリンガルへの実験っていうのもあって、
うん、
なんでこうここの実験ではロシア語話者 と、うん、ヘブライ語話者のバイリンガル、
うん、つまり左から右と右から左の両方をやってる、はい、まず話者がたまたまいてその人が実験協力してくれるっていう奇跡が起きたわけですね。
そうですそうです、う
ん、よかった。
すごいな、奇跡だな。
日本でやろうとしたらかなりしんどい、ね。うん、
いやそうなんですよ。なんかこの第二言語習得論の本読んでると、うん、当たり前のようにわけわからん語と英語が喋れる人の被験者の実験とか出てきてよう見つけたなって言って、ね、拍手を送りたくなるんですよ、ね、
いやめっちゃしんどいですよ。だって英語話者探すだけでしんどいですもん、実験。
そうですよね。
このしんどい話また雑談会ですると
思います。ああ、そうですよね。お願いします、お願いします。いい
で、その、なんかまあ、たまたま見つかったかどうか分かんないですけど、はいはい、そういう地域だったのかもしれないですけど、実験すると、その実験やる前に、どっちの言語でテキスト読んだかで効果が変わるっていう。
おいおいおい。おい
楽しい、それ。それあれじゃん。行動経済学じゃん。ファスト&スローじゃん。
そうですね。おじいちゃんを想起させる。
そう。おじいちゃんを想起させる単語をいっぱい直前に読ませておくと歩くスピードが遅くなるっていう衝撃の実験とか、アンカリング効果って言われるやつです
ね。はいはいはい。
これめちゃめちゃファスト&スローで 全編通して出てくるやつ。
だから刺激分を与えると反応が丸々変わっちゃうっていうやつですよね。
私直前のやつに
刺激分で合ってんのかこれ。
わかんない。直前なんかまああれですよね、脳にインプット、特定のインプット入れると、
前もってのインプット、
直前のインプットに思った以上にめっちゃ影響されてるっていう本だと思うんです、うんうんうん、あれ2冊通して。
そうですね、ファスト&スローは。
だからそれだと思って今めっちゃテンション上がりました。
事前に聞くことによってそういった 言語の認知モードに入るみたいな感じなんですかね。
あ、まあ、
この 言語の場合はそのファスト&スローのとどれぐらい共通するかっていうのはちょっと分かんないですけど、うんうん、そういった切り替えっていうのをバイリンガルは割と柔軟に行えると、
うんうんうん、
だからさ第1回第2回の話を踏まえて言うなら無意識スイッチが切り替わるってことですかね。
そうですね、
うんうんうん、
だからそっちの言語で使う認知モードになる
感じですかね。わー面白い。そうなんだ。
だから前回お話した内容は割となんか混ざっちゃってなんかできないことが出てきたりとか、
はい、
なんか影響を受けて切り替わらないみたいな話が多かったと思うんですけど、この数のことに関しては割と柔軟にこの認知はいろいろ切り替えてる。
はあ、
面白いな。
でまあこういう話がたくさんありまして、
はいはい、
たくさん聞きたい、
はい、でまあ面白いのはさっきお話しした時間ですね。時間と空間のマッピングみたいな話で、うん、これはかなり言語で時間表すときって空間の表現使いますよね。
前とかですか？
前とか前やった後でやるみたいなのとか、
うんうんうん
うん、時が来たみたいな。
はいはいはい、
はい、
まあ、あと予定1時間後ろ倒しねとか言いますね。
そうなんですよ。空間表現非常に多いですよね、
うん、
でまあこれもまあ古くの研究ではアメリカの大学生にインタビューしたらだいたいジェスチャーやってると過去が左になるっていう、
うん、
で、
うん、
まあ未来は右っていうジェスチャーでその逆はほとんど表さないみたいな、ま
あ、だから左から右に文字読むからそれが出てきてるってことですね。
それも一つだと思います、
は
あ
は
あ、でまあ、そういったジェスチャーの分析とかなかなか多いんですけど、まあ、もちろん言語によって非常に違って、
うん、
まあ、例えば英語圏の人は未来は前にあって過去が後ろにあるとなんかこう歩いてってる感じでなんか多分捉えてるっていう研究があるんですけど、これがこうアイマラ族っていう人たちの言語、う
ん、さあピンとこない
わけわからんやつ続々出てくるね。
あ、私もよくわかんない
はい、はい、
これは主体が止まってて未来のことは分からないから後ろにあるっていう認識をする、
うん、
過去が前ってことですか。
そうです、過去が前って認識する人たちもいる。
あ、面白いな。この見えないという状態をアナロジー
で
表現してるんですね。
そうなんです。アナロジーっていう表現出てきましたけど、そういった
なんか踏んでしまったと思うかしらよ
いやいや、そういう比喩なんですよね結局、
うん、
言語で空間でなんか前とか後ろとか使うものの比喩的な拡張で時間を認識する、
うん、あ、そうだね、
はい、だからこれもろ言語が間に挟まってる例ですよね、
うん、
空間認識が言語挟まって時間の認識に転用されてるみ
たいな、うんうん、そうですね、
はい、
これね堀本さんにはね明日聞かせる、うん、そしてリスナーさんはいつになるかわからない話なんですけどは
い、
は
い、だいぶ先でしょうね
僕次回収録しようと準備したのがその他ですね、現代日本語の他、
うん、
昨日ゲームしたの他、
はいはい、
について一生懸命調べたんですけど、
うん、
もうね足したい話めちゃくちゃあるんですよでも明日したいからもうなんか取っておかなきゃいけないしなんかって言ってもうすごい今もどかしいですね。
フラストレーションがすごい溜まって
ますね。そうなんですよ。もうちょっともごもごするしかないです
もうリスナーさんはセットで楽しめるって最高のパッケージになるわけですけどね。はい、まあ、そんな感じで、まあ、ジェスチャーとかの研究やるとそういうことをやったりするんですけど、これもなんかさっき言ったみたいにコンピューターディスプレイの に表示されてそれを判断するっていう実験とかあるんですよね、う
ん、で何を判断するんですか、
なんで昨日とか出てきたらそれ過去の話じゃないですか、
はい、
でこれは昨日っていう言葉は日本語にありますかありますねみたいな、
はい、
なんかありませんねとか、なんかそのそういった判断をするときに、まあ判断は何でもいいんですけどね、何かの判断をするときに、あの過去のものを判断しなきゃいけないときは左手での反応が早くなるんですね。で未来のものが出てきて左で反応しなきゃいけなくなるとちょっと反応遅れたりとか。
ああでもさっき嘘だって言ったけど、それについてでもそうだわ、それ行動経済学の本でめっちゃ読んだことあるわ、ナンセンスも。
本当ですか。
その事例
好きですもんね。
あ好きですね、結構いっぱい読んだし、確かに死ぬほどそういうの出てくるんですよね、うん、その直前に老人の想起させる単語だと歩くの遅くなるみたいなやつがあって、人間アホだなって僕いつも思ってたんですよ。
はい、はい、
だからそう言われると確かに左手だと遅くなるみたいなありそうだなってめっちゃ思いました。
でも自覚絶対できないし、
できない。
自分が例えば水野さんこういうデータ出ましたよって言われて、なんでだと思いますって言われても絶対左から右に文章読むからですって絶対言わないですよね。ならない。だからその着眼点がすごいなって思うんですよ。
そうだね、その仮説立てた人が偉い、ね、
そう仮説立てて実験した人が偉いし、その後じゃあアラビア語にやったらどうだろうみたいなこと考えた人もすごいし、
すごいな。
やっぱこのね、実験一見思いつく人の発想すげーが、うん、結構この手のそれこそサピアオフ仮説について調べてるとたくさん出てくるんですよね。
いやー偉いな
ー、うーん感動。
まあ、これ系の研究はまあ、その後2000年代ぐらいにめっちゃ出るんですよ。なんで、はい、これ曜日でやったらどうかなとか、月でやったらどうかな、まあ、月っていうと日本語だと数字になりますけど、なんか英語だと数字じゃないですよね、うんうんうん、ああいうのもこうやってみたりとかやると、なんかかなり強固にそういった効果が現れる上に、例えばなんか中国語話者って、僕も中国語で言えないんですけど、なんかその過去とか未来を表す表現がなんかこう縦の軸の表現が多いらしいですね、上とか下みたいな。
へえ。
でそういう中国語話者の人にやるとその効果めっちゃ出るっていう、まあ、どっちが未来でどっちが過去か分かんないですけど、
上と下を使ってるから、
はい、
縦読みだからじゃなくてですか、中国語がこう縦に読むから。
あそれももしかしたらかもしれないですけどね。ただなんかそのいわゆるメタファー的な表現も、あの上とか下って使うらしいです、過去未来を表す、
はいはいはい、
1ヶ月下でやろうぜみたいなことだ、う
ん、そんな感じだと思いますね。まあ、日本語はあの前後が多いですけど、あの中国語はやっぱ違う言語体系、そういうなんかどこがどう時間に反映されてるかっていうのがちょっと変わってくると。
さっきの例だとその右手と左手で押すみたいな話でしたけど、はい、中国語の上と下はどうやって試すんですか。
あどうだったっけな、
ボタン上と下に配置すればいい、
まあ、それでいいのか。そうかそうか、
ちょっとすいません、記憶どういう実験だったかちょっとしっかり覚えてないですけど、そういう効果が出るっていうのはあって、
だからやっぱやればやるほど、そのある言語の読む視線の動きとそれに対する時間や、数の大小の認識っていうのが深く関わっていることが分かったっていうことですよね。
そうですね、はい、
うーん面白いな。
さらにですね、これ時間空間、あと数とか量、
はい、
っていうのがすごい密接に関わってるっていう非常に面白い研究があるんですけど、
はい、
これがですね、例えば日本語だとまあ時間多いとか少ないって言い方もしますし、時間長い短いって言います、ね、
うんうんうん、
だけどなんかまあ多い少ないっていう表現をするのがドミナントの言語とかがあったり、長い短いの方がよく使うっていう言語があったりするんですよ。だからこれ何が違うかっていうと、はい、時間の多い少ないっていうのは量で表してて、時間を長い短いっていうのは距離で表してるわけですね。はい、でおこれなんかどうなんやっていうことでなんか実験があるんですよ、面白い実験が、
はいはいはい、
でスペイン語とスウェーデン語で、スペイン語は主に時間を量として捉えるそうです、
はいはい、
うん、でスウェーデン語は時間として時間を長さとして捉えるそうです、うんうんうん、で、これをあの両言語 の話者に、実験してもらうんですけど、うんうん、まあ、母語話者ですね、とりあえず、
はい
はい、そうすると最初3秒かけて12センチぐらい伸びる、ウィーンって伸びるあの棒 と、
うんうん、
それが3秒かけて18センチぐらい伸びる棒がある、
はい、
長さが違う、あの、はい、同じ時間かかってる、同じ時間なんですけど長さ違うと、うんうん、
より早く伸びる方があるってことですね、
うん、そうです、だからあの移動する速さは違うけど伸びきる時間は同じ、
うん、
でこういうのを見ながら伸びるのにかかった時間計算してくださいって、だいたい3秒かなみたいな感じのことをやるんですよ、そしたらまあ、スペイン語話者のグループっていうのは量で表す、時間を長さじゃなくて量で表すグループだから、3秒っていう だいたいなんか似たような判断するんですけど、スウェーデン語話者はめっちゃかく乱されるっていう、
だから長さに引っ張られちゃって時間も長く見積もっちゃうってことですよね。
そうなんです
よ。嘘。
びっくりですよ、ね、
それは疑わしいわ、マジで。
お、批判しますか。
それは本当かなってなるよ。
そう、これね、でも意外と2017年の研究だから最近なんですよね。でこれだけじゃなくて、今度じゃあ容器に水がふーって増えていくアニメーションと同じような実験なんです、
量ってことですね、次は長さじゃなくて、
それをやると今度スペイン語話者がうわーってなる。
すげーマジじゃん。じゃあ
そう、
へえ。
でこれまで話したのと同じような結果なんですけど、バイリンガルの人たちにやると、
来た、楽しみ楽しみ、それそれ。
なんか指示された言語の影響を受けるっていう、
ああ問題文の
長さを当ててくだ、あ、時間を当ててくださいっていうのがスペイン語で書かれてるか、はい、何語でしたっけ、うん、スウェーデン語で書かれてるかで、答えがもう格乱のされ方が違うと、
面白い、
そういう感じの結果があるわけですね。
これ言語学版ファスト&スローじゃん。
そうだね、本当にそうだよ。言語の影響を無意識にめっちゃ受けてて、アホだな人間って話だよこれ。
書けるよこれ、ファスト&スローが
書けるね。しかもあれですよね、恐ろしいのはバイリンガルの人も意識してないわけじゃないですか。つまり、ね、この時俺撹乱されてるなみたいな、スペイン語だからみたいな感じで思ってないわけで、
てかそもそもだってその文章を与えられた段階で、はい俺スペイン語モードに切り替わるよとかっていうのがもうそもそも無意識なわけですもんね。
それって皮肉な話で、その分かってれば、タスクが分かってて向いてる言語があるわけじゃないですか、
はい、
だから長さで時間を測るときはスペイン語モードの方がついてるいいわけですよね、撹乱されなくて、だからスペイン語モードで行くぞって思えれば撹乱されないのに、それができないわけですよね、ちゃんとそんなことあるっていう状態じゃないですかそれって、腕相撲を右利きだから右手でやれば勝てるぞっていう話なのに、意識しないから左手でやっちゃって負けちゃうっていうことですよねこれ。
なるほど。
それってすごいなんかスキルを使い切れない人間の悲しみみたいなのがあって、
逆にこの知識を得た後だったら、そのタスク与えられた後に急にスペイン語頭の中で再生し始めれば、
そうですね、勝てる勝てるって
勝てる
勝てる勝つ必要あるのかな、
なんで実験で勝とうとしてるのか分かんないです。
俺は結果伸ばすぞ。
そういう被験者がいるからダメなんだって。
時間っていうのを自分がどう表現してるかってさ、意識しない、
比較できないですからね、その長さで表現するとか、量で表現するって、まずタイプがあることをそもそも知らないですし、だからその結局やっぱだから日本語しか勉強しないとそこの相対化ができないですよね、俺衛星枠付け言語だなとか、俺やっぱり数量表現で時間表現しがちだなみたいなことって、母語と何かを比較しないと分かんないですよね。
それぞれいろんな無意識的な切り替えをしてるんですけど、その自分がどういう言語体系使ってるかっていうのを意識してなくても、その両言語を扱ってる人は割と柔軟に切り替えたりとか、ある時はもう全然その影響から逃れられないことがあったりとか、まあなんかそういうことが出てきちゃうっていう、まあ、例ですね。今回の空間の話は割と柔軟に切り替えてるっていう話ですし、まあナンバーのこのタスクとかっていうのも使ってる言語の読む方向とかで割と柔軟にできるっていう話ですけど、ガチャッと混じってるところもあるっていう、面白いですね。
面白い。
こう思ったけど、じゃあやっぱ反応速度最速マンになるためにはめっちゃ外国語勉強すればいいってことになりませんか。
違うんじゃない。
いやだってめっちゃいろんな外国語やると、日本語だとうまくいかないタスクの時に別の言語に切り替えれば最強の被験者になりませんか。
その切り替えができないからさ、タスクに応じて。
いやだから刺激分与えられた後に再生するんですよ脳の中で。ロシア語ロシア語ロシア語ロシア語みたいな感じで仕上げていけば、どんな実験でも素晴らしい反応速度が叩き出せる、
うん、でもだからそれをやろうと思ったら、このタスクに有利なのはロシア語だなって判断が入ってめっちゃ大変ですよ。覚えること多いですよね。
確かにそこまでまずロシア語をやって、さらにその知識を入れた結果慣れるのが最強の被験者になれるだけか。
そうそうそう、割
に合わねえな。
そうすごい損ですよ。
しかもそれあれですよね、実験の結果を歪ませるっていう効果にしか
現れない。マイナスなんだよむしろ。
むしろなんか今このラジオのリスナーさん対象に実験できないなって感じになってきて、
被験者が減っちゃいましたね。
採用者数減ったなって気が
研究に迷惑をかけている。
まあ、そういうのをね、うまく引っかからせるようにいろいろやるんですけど、
はいはい、いいですか皆さん、絶対に被験者として乱すために第二言語第三言語習得しちゃダメですから、ね、やめてくださいね。
このタスクってことはスペイン語でやればいいんだな、やめてください。ということで、全3回にわたって、うんうん、出ずっぱり福田先生頼りコンテンツを、
はい、いや長々とすいませんでした
。ありがとう。確かに一切準備せずね、楽しかったです。
いやでもこれすごいいいシステムだなって思いました。
そうですね。
まあ、っていうのをやってきたんですけど、ちょっとこの全3回を振り返って、はい、福田先生にちょっとまとめ、はい、総まとめみたいなのをしていただければと思います。
そうですね、まあ、こういろいろ今回、まあ、3回の、話で、意外と複雑なこといろいろやってんなっていうのは思ったと思うんですね。なんか、うんうんうん、なんで、まあ、受験勉強するときとかだと、どうしてもやっぱ、まあ、単語勉強して、文法勉強して、うんうんうん、その操作覚えて、みたいな感じになってきて、別にそれがなんか、意味がないとか良くないっていうわけじゃないですけど、それだけで終わるものではないということは、認識していただけたのではないかな、
いい話だな、
思います。
だから、なんかつまんねえな英語大学受験で必要だけどと思いながらやってたけど、これを聞いて以来、そうか、俺の頭の中ではこういう第二言語と第一言語のやり取りがあって、認識がこういう変化があって、もしかしたらこれもっと喋れるようになったら認識が切り替わるかもしれないみたいな喜びもすごく生まれますよね。
そのだから受験生の皆さんは英語の勉強苦辛いなって思うかもしれないですけど、マルチコンピテンスどんどんできてるっていう感じで勉強すればきっと楽しいのではなかろうかと思いますね。
最高ですね。マルチコンピテンスを合言葉にしてやっていきましょう。
クラスのみんなから注目されますよね、きっと。
されますね。
お前英語勉強してるだけでしょって言って、俺マルチコンピテンス育ててくからさ。
憎たらしい。ボコボコにされるぞ。
いやもうなんかそんな感じで、まあ明日の英語授業にとか英語の学習に役に立つわけではないことも
確かに全く役に立たな
そう。そっか、ボタンオンとかソープは違うんだね。これで給料上がるかなみたいな。
全く英語の勉強には役立たない。
そうですね。
TOEIC の点数絶対に言っても上がらない。
そう、言っても上がらない。言っても上がらない。これを、まあ、この論文英語とかで読んだら、まあ、ちょっと、勉強になるかもしれない。
でも目的として全然効率よくないですからね。論文英語で読むの。
コスパ非常に悪い。
はい。いや、でも最高ですね。遠回りがいいんですよね。
いや、これこそ学問なんですよ、やっぱり。YouTube でね、これさえやれば、100日で英語がペラペラになるの、どこが学問だと。これ、
そこまで
言って ください
。
急にはしごを外されてしまって
炎上したくない人たち。
そうですね。
いやまあでもそれそういうことをこうでもこういうのを勉強というかこういうことを知ると、なんか第二言語を学ぶっていうのはどういうことなのかなみたいな、結構その常識のように思ってたことがたびたび揺さぶられたりとか、そういうことがあるっていう意味で、そのまあかなり間接的ですけど、僕は結構自分では役に立ってきてるんですね。なんで、まあ、僕もなんかこう英語を教えたりとかすることもありますけど、あでもなんかこういうのが割と自分の言語感っていう言語学習感とか言語感っていうのに影響していて、あじゃあそうなるとどんなことを伝えていければいいかなとか、そういうことのこうないこうそういった反省にもなったりとかしたりするんで、まあすごい長い目で見ていろいろ参考になることは多いんじゃないかなと思って研究はしてます、ね、そのダイレクトな応用っていうよりはっていう感じですね。
だから第二言語学んでる自分をちょっと客観的に見て、あ今こんなこと起こってんだなっていうのを楽しめるっていう感じですかね。
そうですね、まさにそんな感じで、まあ指導してる方とかも多分リスナーの方多いと思うんですけど、
あそうですね、
うん、あそうだ、は
い、そうかそうかそうだ、
そういう時にもそのまあこの指導やったらできるようになるぜとかいう話じゃないんですけど、まあ、何かしらそういった常識をちょっと考え直すみたいな機会とかを提供できる研究したいなとか、そんなことも思いながらやってます。
いい話ですね。その流れで言うと、うん、今回の話を聞いて知的好奇心高まったっていう人はどうすればいいのか、うん、
いや相当いっぱいいますよリスナー。
そうですよね、うん、きっと。ということでちょっとまあ今回僕が前もって読んできた本の中から、良さげな本とりあえずじゃあ2冊だけ口頭で説明しつつ概要欄に、はいはい、リンクを貼っておきますね、うん、他の本については、うん、一つが、まあこの特に第1回の内容に関わるのがこの、外国語学習に潜む意識と無意識っていう本ですね。
誰の本ですか？
これはですね、福田純也先生ですね。
おお、福田先生の著書ですね。
そうですよ。
めちゃめちゃダイレクトマーケティング。
ありがとうございます。
買ってよ。
ありが ありがとうございます。
はい、まあ、概要欄にも、簡単な説明は書いたんですけど、このそもそも意識とは何なのかみたいな、意識無意識とは何なのかとか、うん、まあ意識っていう言葉って結構曖昧だよね、じゃあもうちょっと分類したり整理しようかみたいな土台の部分から固めていって、うん、じゃあ外国語学習をした時にその意識と無意識ってのはどう変わるのかみたいなことをかなりその根本の部分から説明してる本
です、ね、じゃあゴリゴリにやっぱりアカデミックな思考の、
そうですね、
本ですよね。その根底のところをやっぱちゃんと考えようぜっていう、
はちゃめちゃに論文は出てきますね
すいません、
いやいやいやいや、いや
本当は一般向けに書こうと思って頑張ったんですけど、
あ、そうだったんですか。
はい、これ大学院出たばっかりの頃に、まあ博士論文の研究やってたやつを拡張させて書いたんで、
はい、
なんていうかそのなんかシャバの空気が分からなかった
いるそういう人
話だ
今書いたらもっと分かりやすく書けるのになという悔しさはありますけど、
あ、なるほどなるほど、
まあ、はい、そんな本です。
先生のじゃあちょっともう少しなんですか、若かった頃の老作っていうことなんですかね。
う
ん、
そうですね。
そんなじゃあ記念碑的な作品ぜひAmazon のリンク貼っておきますのでお買い求めください。
よろしくお願いします。
はい、っていうのともう一つ、この福田先生の、本は割とその意識無意識ってのに、かなりフォーカスされた本だったんですが、もう一個その第二言語習得論×、まあ、サピアオフ仮説みたいな、その認識がどう変わるのかみたいなのはこの、第二言語ユーザーの言葉と心、マルチコンピテンスからの提言っていう本がかなり詳しく書かれています、うんうん、でこの先生たちはかなりその本の中でマルチコンピテンスをめちゃ強調してくるので、
お、いいじゃん。
そうだから今回の話を聞いてマルチコンピテンスに関心を持った方、そして実験とにかくたくさん知りたいぞっていう方、
うんうん、
ボタンポチポチ実験他にねえのかとか、まあ、実は例えばここに出てくるのだと色とかね、色なんて体型バラバラですから言語によって、
あ、はいはいはい、
じゃあどうなるのみたいな話は続きはこちらで、
うんうん、すごいいい引きというか、
はい、
通販システムですね買いたくなるやつ。
そうですね、うん、どちらもこれ堀本さんが最初想定バカにした開拓者さんから出ててい
や、だ
って開拓者選手はねいいよこれ、めっちゃいいですよね。
いや僕このこれ好きですけどね。
そう、僕もこのレーベルもこのちょっと本棚に差しとくとちょっと俺賢くなったかなってなる感じも含めていいですよね今回福田先生のお話ももう相当にいろいろな実験とかこう、うん、多分論文とかが特盛りでしたが、うんうん、ちょっと先生のご厚意で、今回先生がお話に使われた論文や参考文献を先生がこうまとめて、こう記事にしていただけるということなので、うん、その、リンクを概要欄に貼っておきますので、もっとこう詳しく、知りたいぞとかこのソース何なのかみたいな言葉が気になる方は、うん、概要欄からそちらを、見てみてください。
つまりあれですね、いつも通り概要欄にリンクを貼っていくと膨大な量すぎて、
そうですね、
埋め尽くしてしまうので別途リンクにするっていう方式。
いや本当にご準備いただいてありがとうございます、
はい、これあれですよね、マジの学者がすげえリサーチした上で書いた本とかの末尾見ると参考文献として記したのは主なものであって、
はい、
詳細にはこちらのリンクを参照されたいって書いてあることありますけど、
あの
システムね、
一応ね、多分参考文献欄に僕が読んで、本は多分書いてありますよね、
う
ん、
はいはい、
その5、6冊は。
そうですね、
でそれに加えて福田先生 の, ガチバージョンが概要欄に載るという二段構えで
それどっかで見たことあるなと思ったら、あれだ、ファクトフルネス、ファクトフルネスの本の末尾にめちゃめちゃ参考文献いっぱい並んでて、
はいはい、
並んでんなと思ったら書ききれなかったんでここにありますまだあんの
すごい
じゃあそのリンクの先で福田先生が間口をこう広げてお待ちしてますのでご興味のある方はそちらをご参考にしてください。
見てください。
いや今回もうめちゃめちゃ面白かったんですけど、はい、ちょっと僕ね2点ほど、なんか最後にどうしても書き乱したい話
があっていいですね、
怖い
いやそんな口頭諮問とかじゃないんで一つがこの僕も第二言語習得論の本をそのいくつか読んだとさっきお話ししましたけど、これねミスに寛容になるなと思って、まあ、そもそもね第二言語習得論の中ではちょっと僕初回の時言い間違えてるんですけど、
うん、
誤りには2種類あるって言ってるんですね、
うんうん、
ミステイクとエラーの2つがあると。で、どう分けるかというと、ちょっと今もうまたさっき間違えたトラウマで怪しいんで、ちょっと先生でどうでしたっけ、エラーとミステイクの、はい、
まあ、エラーっていうのがあそこで説明されていた体系的な誤りですよね、
はい、
でミステイクっていうのは 本当にあのケアレスミスとかで言われるような間違えちゃったっていう。
だからテスト出された時にボンミスみたいなのがミスっていく
あそうです、ね、
ってことですかね、
はい、
でそもそももうマジで分かんなかったよってやつがエラー
そうですね、
ですかね。
なので、まあ、あのこうなんか圧力があったりとかすると、はい、心的に不安な状態であったりするとミスティークいっぱい出てきちゃうけど、エラーっていうのは割とそういうの体系的
な。なるほど、なるほど。
なんかあれですよね、スイムをスイムドゥって書いちゃうのはエラーで、なんか慌てて書いた結果 SWM みたいな、
はい、
なんか脱字しちゃったっていうのがミスティーク
ってことですよね。僕がスイムって言い間違えたのはもともと本当は僕スワムっていう過去形を知ってたけど言い間違えちゃったんで、うん、多分これはミスティークだけど、うん、例えばめちゃくちゃ中学1年生の子とかに、スイムの過去形なんですかって言ってスワムっていうのをそもそも知らなくてスイムドって書いた場合は体系的なミスですよね。
なるほどなるほど。
過去形って ED つけてたから、ね、じゃあスイムもスイムドでしょっていうミスなん、はいはいはい、ミスっていうかエラーですよね。だからこれはエラーの方ですね。
なるほどなるほど。
あそれをなんかちゃちゃ入れちゃうとそのもしかしてその無意識的な言語体系は ED つけるものになってるのかもしれないですね。常にモニターしてスワームって言ってるけどわーって喋ってたらその体系が出てきちゃったって可能性もなくはないので。
あ面白い。
それはもうこうたくさんあの水野さんマイク持って追っかけてそれをこう分析していかないと分かんない
あそんな分析されるんです
ねつまり福田先生のその説、無意識的に実は ED つけときゃいいって思ってるっていうのが実証されたとしたら、うん、エラーではなくあじゃあミステイクではなくエラー
の可能性もあります
ということになる。
だからその場合は僕はダブルスタンダードってことですよね。その要はすごいちゃんとスイムの過去形なんですかってやったらスワムと答えられるけれども、
うん、
そういう別の体型を持っていてあんまり注意してないとそっちの体型が出てきちゃうんだけど、
うんうんうん、
注意すると要は意識の時にはスワムっていう体型が分かってるっていう体型2個持ってる説みたいな感じになるっていうことであってますかね。
体型ダブルスタンダード
可能性としてですけどね。
うん、面白い。
なくはないかなっていう感じです。
はいはい。そうで、話を戻してでそうするとそのそもそも、ミステイクにしても、まあ、エラーにしても、まあ、エラーの方がより強いかな。そのすごく本質が詰まったものだっていう話を多分1回目の時にしたじゃないですか、
うんうん、
その例えば第二言語習得者の、間違いっていうのは実は体系的に間違えてるので、うん、母語の体系を理解する手がかりになるんじゃないかみたいな、うんうん、ってことは例えばその英語を僕が教えるとしてで学生がしてきた間違いってむちゃくちゃその何宝庫じゃないですかね。その、うん、ある言語の中身を特定するっていう上では、うん、だからあのミスに対してこうなんか目がキラキラするようになるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね聞いて、
うんうんうん、
どうなんですかね
あどうなんですかそれは
あでもまあそういうのを非常に興味深く見たりとかそういうのを見てあ今こういうことはできてるけどこういうところまでは来てないのかなとかなんかいろんなことを考えたりはできます
よ、ね、あだから、うん、第二言語習得論の先生ってあの文法ミスみたいなの、まあ、エラーかとかを見たときに解像度が全然違うってことですね、
うんうんうん、
ミスあ違う違うエラーすぐエラーをミスっていうミスをするんですけど僕は
そうですね。
そエラーに対して僕らだったら何こいつスイムの格好知らねえのしか思わないんですけど、うんうん、その第二言語習得論の先生だとどこまで分かってるんだろうとかそういうところまで読めちゃうってことですよね。
まあ、そういうところが、まあ、あの細かいっていうのはあるかもしれないですね。
うーん、
まあ、それにあのやっぱ間違えた時でもそのまああるよなって思えるというか、
はい、
あのだし間違えたからといってなんで間違えたんだっていうふうにはまあならないですよね。なんかもうそういうのはそういうものだという認識であのやったりとかしてますから、
ね、じゃあ先生の英語の授業を受けたいですね。そしたら、
うん、受けたい、ま、
テスト0点でも単位くれたりする、
このミス面白いねこのミス体型に合ってるね
よし三角
でもその評価観点微妙に違ったりするんですよ。その言語を間違ってるかで評価するんじゃなくてなんかあの課題をやった時にじゃあこれがその言語を使ってこの課題を達成できてるかとか、
はいはいはい、
あのなので、エラーとかミステイクの分析してこれできてないからこの点数っていう付け方じゃないです
よ、ね、うん、なるほど。
だから間違ってても目標を達成できるようなパフォーマンスしてればあのそれはクリアしたって
あの
するっていう。
なるほどなるほど、
はい、
そもそもだからエラーとかで点数をつけてるわけじゃないっていうことですね。
そうですね、割と
間違い面白いなっていうのを今すごい思って、
はい、
なんかまたプログラミングの話になるんですけど、
はい、
例えば大学1年生とかでなんか初めてプログラミングしますみたいな人って、
うん、
毎回みんな同じ間違いをする傾向にあって、うんうんうん、定番の間違いが、
はい、
あの出力しますよと、画面に出力しますよ、ハローワールドって文字列を必ず最初に出力するんですけど、
うん、
どのプログラミング言語でも、
はい、
ハローワールドで出しますっていうのをまず最初にやるんですよ。これみんなできるんですよ、言われた通り書くだけだから、うん、ハローワールド出しました。次3たす5の結果を出してください、
うん、
って言った時にみんな3たす5計算の仕方をとりあえず習うんで、はい、3たす5計算をするんですよ、
はい、
ただそれを実行して何にも出ないぞってなって、
3たす5イコールって言っても結果が出てこないと、
あの計算自体はできてるんですよ、計算の仕方を習うから、
はい、
3たす5を計算してそれを変数に入れるっていうことはできてるんです
よ、はいはいはい、
ただ実行して何もないなってなって、うん、みんな同じ間違いをするんですね、
はい、
これは何が足りてないかっていうと出力しないとダメだから、
はい、
さっきだって教えたじゃんそれはと、
はいはい、
ハローワールドを出す方法を教えたじゃんでお前今3たす5を計算して A に入れたじゃん、
はい、
A を出力しないと何も出てこないじゃん、
はいはいはい、
でもこれすごい当時はだからなんかね下級生とかに教えてていやお前これやれよって思ってたんだけど、
はいはいはい、
さっき教えたじゃん出力の仕方は、
はいはい、
思ってたんだけど今になって考えてみるとこれ自然界と乖離があって、
はい、
自然界で我々が3たす5計算した8って出てくるときにはもう8って紙に書いてるんですよね。
うん、
出力と計算っていう動作がイコールなんですよ、
はい、
でもコンピューターにやらせようと思ったらそれは全く違う動作になるから改めて出力しなきゃいけないっていうのを彼らは理解できてなかったんだなっていう、うんうん、もうまさにこれ間違いに認識が出てる例ですよね。
そうですね、私多分その下級生の人はだから過度な一般化ですよね、
う
ん、
そうだ
自然界とかの法則ってするとインプットさせたらもう勝手にアウトプット出るでしょっていうような推論をして、
うんうんそうですね、
それが違うってことにミステークエラーで初めて気づくわけですよね。
これあれじゃない、コーナー化できんじゃない。
どういうことですか。
みんなの間違いアワードみたいな。
あ、はいはいはいはい、
なんか過度な類推をしてしまってこんな間違いしたけど正しくはこうだったっていうのを集めたら面白コンテンツになる気がする。
私はもうね着々と集めてます。
あ、もうやってんですね、はい、さすがでございます。
いつか話そうと思ってるテーマに大変すごく関わってくるので、推論の天才がいるんですよ、
はいはいはい、
そういう誤った推論をものすごい精度で出す、
うん、
あの人がいるんですね。
友達とかですか、ね、
いや赤ちゃんって言うんですけど
なるほど、
あれマジ天才なんです
はいはい、はい、
っていう話とかをちょっといつかしたいなと思ってるんで、うんうん、ちょっと着々と今準備をしている。
赤ちゃんのミスを集めてるんです、ね、
赤ちゃんのミスすごいよマジであれやばいマジで天才
じゃ楽しみにしております、
はい、まあ、これは着々と準備してます、
はいはいはい、
もう一個だけちょっといいですか、
うんうん、
バイリンガルっていうのは、どっかの本に出てきたんですけど、フラスコの中に別の色の例えば液体を足していく要素だみたいなことを、うんうん、どこかの本に書いて、あ、これからマルチコンピテンスの本かな、多分第二言語ユーザーの言葉と心に出てきて、うんうん、で、そのできたそのフラスコの中を見て何と何でできてるのかなっていうのを分析するのが例えばその今までの従来の言語観だったと、
うんうん、
だから、あ、じゃあ何、俺ね色相がすごい弱いんですけど、赤と青を足したら紫ってなるの、
合ってる合ってる
合ってる合ってる、紫色になってるってことは赤と青のこの2つを混ぜ合わせたんだっていうような分析、つまりこう独立して要素還元主義的に、うんうん、分析をしてたんだけれども、うんうん、いやいやいや紫自体をそれで一つの体系と見て研究しようよっていうようなことを、この本に書いてたんですね、
うん、
でこれすごい面白い例えだなと思って、要は、言語、新しい言語を学ぶっていうのは自分の認識っていうフラスコの中にいろんな色を足していく作業なんだと思って、でそれをその、うんうんうん、例えば誰も、学んでない組み合わせ、英語と何か分かんないけど、うん、じゃあユカテク語と、
うんうんうん、
じゃあ、クワキュートル語とみたいなことやると、はいはいはい、オンリーワンのフラスコになるなと思って、
素敵。
そしてそれは誰も持ってない認識になる可能性もあるなと思って、マルチコンピテンスの考え方からいくと、
あのね、
はいはいはい、
いや、あのすっごい素敵な話だなと思って、一方で、
はい、
僕やっぱね失敗例えが気になるんですよ、僕いつも、
はいはい、
例えのこの点失敗してるなっていうのが気になっちゃって、
うん、
今の水野さんの話だと8言語ぐらい学んじゃうと真っ黒になる
なるほど、
例えの、ね、失敗が気になるんですよやっぱいつも。
確かにね、いやでもでもですよ、あ、全部黒になるのかね、例えばですけど赤がめっちゃ多くて青白、うん、黄色とかが少なくても全部混ぜたら黒になるのか、いや違うよね、
いやそれはならない、
濃さ濃度の問題もまた別ではありますからね一応、 母語がこれとか、
うん、まあそうだね、うん、
第二これはもうネイティブレベルとかによっても多分変わって
くる。でもね、やっぱ絵の具の例えを使っちゃうと最終的には必ず黒に行くから
何がいいのかな、
気になっちゃう。光、光、
あ、光か、
光は足せば足すほど増えていくんで。
そうかそうかそうか。じゃあプリズムみたいな、プリズムじゃねえか、なんだろうね。
でも
ね、
それはね、自然界にないから、その状態が例えとしての完成度が今度は下がるんですよ。
なるほどね、はいはいはい、
だから例えって難しいよなって今思ってきました
うわ、レベル高い話
いやいやいやいや僕らの分かるレベルで引きつけてるだけなんで。でもちょっとじゃあ戻して、ってことはその第二言語習得論の中でも福田先生のやられてるような、まあ、かなりその基礎研究って言っていいんですかね、その、
うん、
応用的なものってよりはもっとこう原理っぽい話とか認識との関わり合いみたいなのをやるっていうのは、はい、第二言語習得とか第二言語学習の楽しさめっちゃ上がるなと思って、
うん、
要はその文法をただ学んだり、その国って喋れるとか、こんな単語あったよっていう、そのまあ、例えば知識欲的な部分とかコミュニケーション欲以外の部分で認識をオンリーワンにできるかもしれない作業っていうふうに言い換えることできますよね。
うんうん、そうですね。
そうだから、そこがすごいこの第二言語習得かける、この認識っていうのの勉強してた時に勘どころなのかなって思ったんですけど、
うん、
どうですか。
いやいい、
すごい難しい質問
いや、いい話だと思いますね。なんかまあ、いろんな言語を学習することで、まあ、なんか思ったよりいろんなことできてて結構不思議だなっていろんな人に思ってもらえればいいですよね。こんなに僕もなんかまあ大学で授業やってる時にこういう授業をやって、なんか別に研究者にみんななるわけじゃないんですけど、
はい、
これほど身の回りに溢れてるトピックってあまりないわけですね。
そうですよね、これは言語の面白さですよね。
学習なりで、しかもなんかそうやって考え、いろんな研究見ていくと、その不思議なことに対してどうアプローチしていくかっていう、その実験とか調査とか、まあ、いろんなのがあるんですけど、そういった解決方法とセットになって、この身の回りのコンテンツこんな楽しめるって結構いいなって思って。
そうですよね。
やっぱりそのただうわもうなんかもう文法暗記して単語暗記してしんどいっていう時に、もしかしてなんかそのプリズム作ってるとか思うとちょっとやる気も出るかもしれないですし、うん、そんな面白い世界があるんだなっていうのは分かるかなっていうところはありますね。
十分に伝わりましたね。
うん、でやっぱね、知識って人生を豊かにするなっていう僕の信念があるんですけど、
はい、
それがなんかこの福田先生の話伺ってめちゃめちゃ強化されました。
一周回って役に立ったでしょ。
一周回って役に立った。そうなんだよ。そうなん
ですよ。めっちゃ嬉しいですね。そうやって言っていただく。本当に
人生が豊かになるという役に立ち方ですね。これは。
うん、そうですね。そのクオリティオブライフ。
うん、
つまりそのなんだ人生っていうそのまあなんか突然自分が参加したゲームの楽しむ要素、例えば収集する素材がなんか種類が増えるみたいな意味で そのなんか楽しむ尺度が全然違いますよね、
うん、
この第二言語習得論勉強してみると、
うん、
そこが、まあ、この第二言語習得論の面白さなのかなと僕は感じました。
ということで内容自体は終わりなんですけど、
はい、
水野さんから告知が最後にあると。
はい、ですね、この福田先生をお招きして、つまり言語学者の先生をお招きしてお話を伺うっていう、まあ、初の試みだったんですけど、うん、まあ、終わってみて相当面白かったし、
いや、よかったね、
かなりうまくいったんじゃないかと個人的には思ってます、
うん、
でそうしたその言語学、いや、まあ、例えば文法研究の先生でこういうところで、まあ、一般向けに自分の研究だったりとかっていうのをお話ししたい、していただけるっていう方がいらっしゃったら、うん、ぜひちょっと連絡をいただきたいなと。
このシリーズの続きが今後もあるかもってことですね。
はい、結局僕が勉強して分かることって、
うん、
出てる本、しかも日本語で書かれた本を元にその上っ面を拾って喋ることしかできないんですよ僕は結局。
最新知見追ってたら水野さん仕事なくなります
から。なくなりますね。
本業が終了します、
はい、そうそうそうそう。私論文とかをねはい、はい、読んだりするっていうのはできないので、
うん、
やっぱそのこのラジオを何回も回を重ねながらも限界を感じたりする部分もあるんですよね、うんうん、その最新の知見については話せないとか、うんうん、っていう意味でその僕がまあ今回で言った第1回第2回をちょっとその上っ面のね知識で面白い部分だけをこうチューッと抽出して喋って文脈を作って、その後に専門家の先生に来てもらってもっと詳しく伺うっていうこのスキーム、
うん、
めっちゃ今後もやりたいなと思って。
いや、もうめちゃめちゃ楽しいし、
うん、
しかもソーシャルグッドで。
そうですね、
最高じゃないですかこれは。
言語学ってちょっとその実際に在野の先生の方がどう思ってるかわからないですけど、
うん、
僕はその日本でというかこの世の中で 一番実はみんなにとって身近で面白い学問なんじゃないかなと思っているので、うんうん、なんかそれの楽しさが僕の理想と比べればまだまだ全然世間に浸透してないと思うので、うんうん、そういうちょっとその一般向けのアウトリーチにご興味のある先生がいらっしゃったらぜひ気軽にご連絡をいただければと思います。
概要欄にお仕事依頼用のメールアドレスがございますので、はい、そちらに送っていただければいいですね。
はい、はい、お待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回も終わりにしましょう。大変長々お付き合いいただきまして、はい、福田先生にも
先生
本当ありがとうございました。
いえいえ、本当にありがとうございました。楽しかったです、本当に。
ありがとうございます。
すごいテンション上がりました。
これで第二言語習得論やりたくなる人とかが増えるといいですね。
ね、本当そう。そう思う。福田先生の本もね、はい、ぜひ買っていただいて。
そうですね、全員購入ですね、これは、は
い。ありがとうございます。
ですね、これはリスナー全員買えば、7万部ぐらい取れ
る。正規の
大10万。なんか、こう、恥ずかしいですね。
皆さんぜひですね福田先生の本も買っていただきチャンネル登録とか高評価とかもね、
はい、
もうもちろんみんな本は買うと思うんですよ。
問題はチャンネル登録の方ですよね。
そうですねもうそうなんですよ。だから本を買う、とりあえず7万5000人ぐらい本買うとして、
はい、正規の大重
版まあ本買いちょっと買えないなみたいな、何らかの事情で本が買えないなっていう人は、うん、もう福田先生に敬意を払って高評価とチャンネル登録
そうですね、
押しといていただくと、
はい、
あと感想のコメントとかお便りも引き続きお待ちしておりますので、うんうんうん、ジャブジャブ送っていただければなと思います、はい、ということで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上お聞きください。